桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田明のおはよう市原、
うん、
あの今日ね、うん、群馬の日だそうです。
誰が決めたの。
いや、誰が決めたんでしょうね。
勝手に言ってんの、
まあ、群馬出身の人もね、もう危機として
喜んでんの、
しょうがねえ。我が群馬帝国
あの一時期さ、あの群馬の県知事がその群馬って揶揄されてることを逆手にとって町おこししようとしたけどうまくいかなかったね。
うん、あれはやっぱりニッチな人たちが楽しんでたから良かったんですけど、
まあ、漫画も読んだんだよ。君はまだ群馬を知らないっていう、うん、あるんですよ都道府県別に、
はい、
例えば茨城だと、コジャッペカルテットとかさ、あるんですよ県別にいろいろ。
今度の飛んで埼玉、うん、続編、
あれ滋賀県だよな、
はい、うん、だから各国のそのマイナスポイントをなんか面白おかしくして
ディスって、
うん、ただね滋賀県は強みがあるんですよ、
うん、
あ文句あんなら琵琶湖止めるぞ
上等のね、
これがねオチになるんですよ。
そうだね、
で大阪の人が、うん、あんなお前田舎もんや、うん、田舎もんやって言うんだけども、うん、そこであの滋賀県が、うん、あ琵琶湖の水止めるぞって言ったら
結構笑える。そうだね、うん、
群馬そうですよ、ダム止めるぞ、
どうぞ
そうすると関東も南関東の、
そうだね、
うん、水不足になる
まあそれは置いときまして、うん、今日はね、うん、あのちょっと最近私のね日常にあったこまごまとしたこと、
うん、
ちょっとそういったことをお伝えしていこうと思ってますので楽しみにしてください、はい、で今週は2曲ともマスターのチョイスですね、
うん、そうですね、はい、
曲のご紹介お願いいたします。
はい、わかりました。それではうちの息子が歌ってます、アルミで。
マジか、
うん、アルミでスペースモンキーです、どうぞ。
Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over.
Houston, Columbia, Nine-Gate, over.
Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the thing.
Yeah, I don't mind a bit.
They've got the flag up now.
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。
今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索、お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
しい空海癖になるね空海牛すじカレーは空海もつ丼なら空海お客様に喜んでほしいみんなの
先日の話でございますがね、
うんうん、
まあこれは僕がまあ前からそうだったんだろうけどやっと気がついたってことがあります
。ほうほうほう。
僕膝が悪いんで、うんうんうん、やっぱ駅行くと、うん、上りのエスカレーターはあるけど下りのエスカレーターない系統じゃないですか。
あ、はいはいはい、
だから移動にエレベーター使うんですよ、うん、基本的にね、うん、やっぱり膝の悪い人が聞けば分かると思うけども、うん、階段の上り下りって上りは平気なんですよ、
うん、
下りが一番膝に負担かかる
山とかなんかもね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、駅のエレベーターの特徴として入った側と降りる側と別々になってるケース多いでしょ、
うんうん
ね、要は入ってその向かい側が、うん、改札口に着いた時に開くっていう、
うんうん、
でそのホームにね、
うん、
ホームからその、まあ、乗りましたと、
うん、
で改札に着くときは前が開くんだけども乗ってね、
うん、
その閉めるボタンを押そうと思ったら、
うん、
その前の方にある扉の閉めるボタンが反応しないんですよ、
はいはい、
なんでだろうと思ってそしたら脇の方見たら張り紙がしてあって、
うん、
要は扉が開いたときはここのボタンは反応しません、
うん、
脇のボタンを押してくださいと。脇の方にもあるじゃないですか、
あ、はいはいはいはい、
そこ押すと反応するんだと、
うん、
あ、なるほどと思ったんですよ、
うん、
どういうことかっていうとね駅でエレベーター使う人って、うん、僕のように体の不自由な人ばかりじゃなくて、
うん、
普通の人も使うわけですよ。それはいいんですよ、
うんうん、
で特にこれはね若いお姉ちゃんに対する苦言なんですけど電車降りた瞬間から歩きスマホしてエレベーター乗って、
うん、
そのまま勝手に前の扉で閉めようとする客が多いんですよ。
あ、
そうかと。周りを見ないでエレベーターを閉めるのを防ぐためなんだと。
うん、なるほどね。
でこういうところの気遣いってのは日本製のエレベーター細かいなと思ったんですよ、うん、
要は後ろから入る人を、うん、分からないで押しちゃうってか。
そう、
あ、
別にこれね僕女性がどうこうじゃないんだけど、
うん、
歩きスマホしてる率って女性の方が圧倒的に高いじゃないですか。
うーん、
まあ、若いあんちゃんもやってるやつ多いけど、うんうんうんうん、やっぱ周り見ないっていうのは若い女性が本当に多いんですよ。
あ、そうかも、ね、
で駅降りた瞬間から、
うん、
なんでそうやってスマホ持ちながら歩けるんだっていうぐらい、ね、
うんうんうん、
周り見てないじゃないですか、
うん、
でエレベーターも押してもう自分が乗ったからもう周り関係なし閉めようとするやつ多いんですよ。
なるほど。
でそれを防ぐために多分改良が施されたんだろうな。
なるほど。後ろとか脇を見ないと押せないようにしてる
わけです、うんうん、そうそうそうそう、うん、感心してね、
うん、なるほど、うん、言われてみたらそういうことかと思うね、
うんうん、で、そういうことがあって駅降りましたと、
うん、
で仕事の会場に行ったわけですよ。
はいは
いはい、ここから話がつながるんですけど、
ね、
うん、仕事会場行きまして、
うん、
まあ、ラゴン会ですよ、
うんうんうん、
そしたらね当日司会をする人がいるんですね、
うんうん、
まあ、素人さんなんですけど、
はいはい、
でもう私の顔見るとねもうニコニコして寄ってきてね、
うん、
ね、
うん、
お会いしたかったですっていうね。
へ、
俺この人知らねえんだけどなと思ったんだけど、でその人が名刺渡して、
うん、
私は笠井何がしというものですと。
お、
まあ、僕も本名笠井じゃないですか。そうだ
よね、うんうんうん、
ね、あ、名字一緒ですね。いや、お互い笠井家の末裔でお会いしたかったですみたいなはっつってで、どうもその人ね、
うん、
笠井家の、まあ、末裔なんですよ僕もね、
うんうん、
その自分のルーツを調べて、
うん、
その笠井家の歴史をたどって、
うん、
でまあ裏今回があって当然僕が来る本名もプロフィール載ってるじゃないですか、
うんうんうん、
でいろいろ調べたらしくてこの人は間違いなく、うん、うちと先祖が一緒だと。
へえ、
うん、でね笠井家の歴史をまず先に、ね、
うん、
お伝えしておきますと、もともとね笠井家の始まりっていうのは 千葉です。東西線で葛西ってあるでしょ、うんうん、あの辺りです。
葛西林のとこだね。
そう、うん、でそこにその源氏に仕えていた葛西何がしって人が、うんうんうんうん、まあ出征したんでしょうね、うん、あの今でいう宮城県の、 あの古川とか石巻、仙台じゃないでしょ、仙台ちょっと外れたとこね、うんうんうんうん、石巻だとか塩釜とか、うんうんうん、あの古川あの辺りの土地をもらったんですよ、ね、で、葛西氏が、うんまあ、あの辺りを治める大名になったと、うんうん、ところが、うん、戦国時代に、うん、伊達政宗に滅ぼされました、ね、で私にとってサンドイッチマンってのは親の敵ですね戦争の敵ですね。で滅ぼされた葛西氏その後どうなったかというと、うん、まず私の一族、うん、北の方へ逃げて、うん、津軽葛西氏なんですよ。
なるほど、ね
うん、ただ、うん、その津軽葛西氏となったんだけども、うんまあ、そこで大名になることなく、うんまあ、津軽為信って人がいたんですが、うん、そこの配下に下ったり、うん、あとは八戸の方は南部地方ですから、うん、南部さんという人がいたんですが、うん、そこに下ったりして葛西一族が散り散りだったんですよ、うんうんうん、だから案外ねあの辺りっていうのは葛西って名字が残ってるんですよ。
なるほどね。
で僕にあの握手を求めてきた葛西さんっていうのは、うん、南の方に逃げた葛西一族、うんね、これも今の地理でいうと福島県の太平洋側、うん、あの相馬とか はいはい、あの辺りに逃げた葛西氏の末裔だってるんですよ。うーんでお互い門もね、うん、三つ頭なんですよ。
あなるほど。
で本家はあの本当の三つ頭、うん、で分家だとか家臣代になるとそういうふうに丸がつくから、うんま、丸い三つ頭なんですね。でそうやってまあ本当にね葛西家の歴史というものをまあ何年もかかって調べてる人らしくて、うん、詳しいんですよ。
じゃあびっくりしたろうね、あの呼んだ人が、うん、葛西さんだっつって、
うん、まあ門も一緒だしでね、うんうん、よーく見るとね、うん、なんとなく顔つきも似てるんですよ。
まゆら思っちゃうんだよ。
いやでもなんだってそうじゃないあの、うん、スケートの小田君もなんとなく信長の肖像が似てんじゃん。ああ、うん、やっぱりね、うん、どっかつながってるのがあるんだよ。ん、ね、先祖はねもう500年前に滅ぼされたよ、サンドイッチマンに。だけれども別れたとはいえ、うん、なんとなくこう先祖とちょっと顔似てる肖像画が残ってないのが残念でね。
あなるほどね、
滅ぼされた最後の代が葛西清重さんって人で、うんもう嫡流がいないんですよ。
あそうなんだね。
あとは亡流ですよね、うん、それでうちの葛西家は多分嫡流じゃないんですよ、うんそこの取り巻きの親戚だとか、うんうん、あとはその配下であっても何か功績をあげると名前をもらったり、うんうんうん、あの家紋をいただいたりするじゃないですか、はいはいはい、だからどっちにしろ縁戚関係であることは間違いないんですよ。
なるほどね、
うちは、うん、でうちの死んだばあちゃんもね、うん、もうちゃんとそういうことは言ってたんで、
あなるほどね、
うちの先祖というのはっていうね、うんうんうんうん、だからまあ500年前僕はサンドイッチマンと戦ってたんですよ
ってことなんだね、うんうん、
でその司会者の葛西さんも、うん、なんかまあじゃあ500年ぶりに対面して、うん、でなんか仲良くなっちゃった
という。へえ。
いや
面白いね。
不思議なところで意外な人物に会うなと思ったわけなんですよ。
なるほど。
それがエレベーターでほーって感心した人同じ日だったという。
なるほどね、そういうことか。う
ん、でマスターもさ、うん、例えば思いもよらないところで、うんいやあなたと知り合いですとか、
ああ、はいはいはい、
なんかそんな経験ないですか声かけられたこととか。
あるよ。
あるでしょ、うんうんうん、石橋さんもなかなかの名家だからね。
いやいやいやそんなに石橋山の決戦まではいかないんだけど、うんうんうん、
ちょっと聞かせてもらいたいね、
うん、このおはよう市原の潜在、うん、あのポスターあるでしょ、うん、それを潜在写真を撮るからここの写真スタジオに行ってくださいって P に言われたの、
は
あうん、まあ市役所の近く、市原市役所の近くのところで、うん、普通の一軒家のところだったんだけど、このところで話し通してありますから何時に来てとかってで行ったんですよ。でじゃ こちらが写真のスタジオになりますとかってそこで潜在写真をこうやってバシャバシャこうやって撮られてたの。そしたらじーっと俺の方を見てそのカメラマンがねハゲたおじさんが、うん、で急端だよねって言うんだよ。で球探って何かしたら俺が小学校中学校の時のあだ名だったんですよ。
なんで球探なの？
それはじゃあ置いといて。
あ置いといて、あまり由来じゃないんだ。
いやそんなあれじゃないけどそのえとかして、うん、えなんで知ってんだろうとかって誰とかしたら 俺だよ倉本だよっつってさ、中学の時の同級生だ。
あ、でもそれ中学の時だけでしょ、それから会ってないんでしょ、
う
ん、
そうそう。
でも分かっちゃったんだ、
向こうは分かったみたい、はあ、で俺の方はもうね全然分かんなかった。
そりゃそうでしょ、う
ん、で話してるうちにだんだん昔の、 あの顔と今の顔がシンクロしてきてあれしたんだけど、うんうん、で何こういう仕事やってるんだとかすって、うん、だびっくり、うん、でじゃあなぜ牛タンかっていうと、昔ね冒険なんとか島、冒険ガボテン島ってのがあったの、
ほう、
アニメがね、
ほう、
そこのところにあのキュウリってやつがいたの、
ほう、
でその当時俺えらい痩せてたんだよ、
あ、
それでキュウリが牛タンになったって感じで、
そう、まあキュウリでよかったじゃん。
うん、なんで、
だってソーセージだったら僕のソーセージ食べる
わけわかんないんだけど、うん、ただからそのまさかねそこで会うとは思わなかった。で その学校の先生がね、
うん、
あの学校の先生だったんで親が、
うん、
あの音楽の先生で、うん、で そいつもあのなんか何ブラバンみたいの入ってて、
う
ん、でサックス吹いたりとかなんかしてるやつだったから、うん、全くねカメラの彼女も全然やってなかったやつだから、うん、すごいびっくりしたって
。でも市原では有名なカメラマンさんですよね、倉本さん。
なんかそうみたいね、うん、いろんなとこ行ってるよね、
うんうんうん、で今は付き合うんですか。
うん、まあ Facebook でいろんなやり取りやったりとか、うん、あとうちの豚串とかなんか あの写真撮ってもらったりとかもしてる。
まあでもさ、うん、まあ、僕の前500年だけど、
うん、
中学卒業以来ってことは40年とかでしょ。
そうそうそうそう、
分かるもんかね。
でもね向こう分かったね、
なんか特徴あったんだろうね
俺、
うん、
どうなんだろう、あんま変わってなかったのかもしれない。
やっぱりソーセージかね、
キュウリだっつってんでしょ。
あ、そうかそうかそうか、うん、
そう、そんなのとかかな、
うん、じゃあね、あのちょうどキリがいいので、ここで一旦コマーシャル。
はい、いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。おいしさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
あ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、おとっさんにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か？でもおとっさんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
おとっさん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでおとっさんに怒ってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
じゃあ物のついでなんで、こちらの方にもお伺いいたしましょう、なんか思いもよらぬところで、恋をかけられたとか、思わぬ場所でばったり会ったとか、そういった経験ございます
か？いろいろあるんですけど、ざっと言うと、
いっぱいあるんだ、
仲良くしてもらってる居酒屋さんで一人で来てた女性が堀越くんって声かけてきて、僕も全く分からなかったんですけど、小学校 1,2 年の頃同じクラスだった何々ですって言って、名前は覚えてる、顔がもう全然大人なんで、数年前の話です。
割と最近だ、
だからもう40年ぶりぐらいにやっぱり会って、今でもやり取りするようになりました。
なんかわかんのかね、そういうの。
どうなんでしょうね。
よっぽど君が悪道だったとか、
僕なんかもうほらネモッピとウッチャソとあとマサヤがいたから、まあ悪かったんでしょうね。
いやでも小学校 1,2 年の段階でしょ、でそこから会ってないわけでしょ。
会ってない。
いや普通忘れてるよ。
なんで分かったんですかね。
まあどうなんでだろうね。まあでもなんかあるんだよきっと。
まああと全然形は違うんですけど、八幡塾から、あの仕事で快速でグリーン乗ってた。そしたら後ろの方であれなんか聞いたことある声だなと思って振り返ったら、小粒子師匠と鶴子師匠が、アロハ着て座ってるんですよ。もう土下座の勢いで挨拶しに行ってなんかグリーン乗ってて生意気かなと思って席変えましたけど。
いや別にいいじゃねえかよ。
あと八幡塾の駅で円尺師匠と待ってた。師匠どうしたんですかって言ったら学校寄せ。まああとは群馬に帰省するときに羽生インターのレジに並んでたら、後ろから堀越くんって声かけられて、市原の大きい印刷会社取引先の社長だったり、そういうのはちょこありますね。
まあちょこちょこね、僕も数年前だけどさ、青森に、要は素人さんに落語体験教室ってなって、でまあ行って帰ってきた。で次の週で東京行き、僕は仙台行きの新幹線乗るつもりで出たんですよ。それでぼーっとしてたら、よっしょ先週ありがとうございましたっつって、その青森で教えた人が、どうしたんですか、いや出張ですと。で師匠が立ってるのすぐ分かりましたって。そういうことあるでしょ。
あの立山に毎年 里見祭りっていうのがあるのね。北条海岸っていいロケーションで結構好きなんだけど、うん、そこでやっぱりこの商売やってるとそれでまあ、 あのイベントとかお祭りとかでお店やってんじゃないですか、うん、そしたらね、あの立山で中学校の恩師があの遊びに来てて、おお、こんなとこにも店出してんのかなんて感じで、
うん、
それはありましたよね。で店やってるとね、いろんな人はやっぱり、うんうん、顔出して、
まあそうだよね、あの、うん、なんて言うんだろうね、我々と同様やっぱりいろんなお客さんの目に触れる商売だから、
ね、そうだよね、うん、で大概もう自分なんか焼く方であの手一杯でお客さんの顔あんまり見れてないんだけど、うん、だから向こうの方から声かけてきたりとかね、
うん、う
ん、はあります。あとあれもあったな、あのね、福島のイベントでやってて、はい、したらあのこのやつ食べた時あるよって、
うん、人が客だ、
客で、うん、それで実は五井に住んでて、うん、サービスエリアで食べて、うん、あの この看板知ってるとかして、
うん
うん、美味しかったからまた福島でも買うようなっつってね、うん、そういう人もいたね、うん、
あのね、まあ僕も商売柄ちこっち行くんですけど、
うん、
あの ちょっと変わった出会いっていうのもありましたよね。
ほうほう、
北海道行ったんですよ、
うん、
ね、でまあそしたら楽屋で、うん、なんかその町の職員だって人が遊んできまして、
ほうほう、
どうも初めましてって、はい、
うん、
歌丸ですって。で最初は何言ってんのこのおっさんと思ったら、うんうん、名字が歌丸、
へー、
あるってんですよ、そういう名字が。名刺出してくれて、であまりにも珍しいんで、うん、写真撮っちゃったんですよその時、うん、
名刺ちょっとって、
うんうん、もう今からもう20年近く前だ。でガラケーの時代だったから行方不明になっちゃったんだけど、
日本で何人もいないでしょうね。
うん、珍名だっつってた。
ああ、ライムスター歌丸ぐらいしか知らない。
地名で歌丸地区はありますけどね。
うん、でね、びっくりして、うん、どういうことですかって聞いたら、うんうん、出身は北海道じゃなくて山形の方だったんだよ。うん、
へえ、
うん。で、そっちの方に歌丸って名字がある。
ああ、なるほどね。
で、まあいろいろあって今北海道でそういった町の職員。
うん
うん、あ、そうですか。
一瞬キョトンだね、うん、言われた時は。
どんな由来がある名字なんですかね、珍しい。
うん、そうね。あとね、米丸ってのもあったよ、九州で、米丸ですって。やっぱり何言ってんだこのおっさんと思って、米丸で、はぁって、うん、いや、私米丸っていう名字なんですって。
へ、
あるんだよそういうの、珍名が、
うん、多分ね、
うん、あれ、いや、そういうね、おかしなね、
うん、
まあ、ってまあこういう芝居やってるといろいろあるなと思いましたよ、
ね、でもその歌丸さんはいつかは大師匠に会いたいとかお弟子さんに会いたいっていうずっと思ってたんじゃないですか。
まあね、
だから多分、うん、なんか偶然だろうけど行くことになったから、
うん、
ちょっと挨拶しようと思ったんじゃないの。多分これね、その歌丸さんね、今何してか知らないけど、一般の人の前で挨拶するときもキョトンなんじゃないの。
まあね、
いや、挨拶、
それでは歌丸さんどうぞ、それ
ってなるよ普通は。
病院、市役所、 あともう
みんな見られるよ。
小学校1年生の時からいじられるんじゃないですか。
まあ年はね、そんな若いわけでもないから、うん、若い頃はそんな歌丸でいじられてはないと思うんだけども、年取ってからはいろいろ病院とかで言われたんじゃないかな、
ね、
歌丸さんっつって、
うん、ね、みんなに見られるよね、うん、きっと
師匠来てんのかって
なるよね、うん、
でも仕事では一節ネタになりそう
だね。まあね、
うんうん、まあ絶対忘れない
からね、忘れないよね、
うん、いや、あのね、あのうちのね、話し家の仲間で春風亭小石くんっているんですよ。彼はね、本名渡里哲也なん
で , 笑えるよね、
うんうん、だから渡里哲也さんが生きてる頃はネタにしてたよ、うん、
あ、
うん、
はいはい、
うん、
でそれこそ中にはさ、木村拓哉とかって本名もいるだろうからね。
木村拓哉は僕の小学校の同級生、
うん、ああ。
あのだって木村って名字珍しくないし、
拓哉もいるしね、
うん、そう、だからね、あの会った時に聞いたことあるのよ、うん、困るっつってた。
だろうね、うん、みんなに見られるよね。
銀行とかいとことか、いや、うん、郵便局とか木村拓哉さんって言われてやっぱりみんな一瞬ハッと見るらしいのよ、
うん、でなんだって顔になるよね。
そうそう、でそのね、うん、弘前の木村拓哉はね、うん、ちっともイケメンじゃないんだよこれが。
そういうもんなんだよ、
うん、いやこれがね例えばイケメンだったらいいよ、
うんうん、
だあのもう亡くなってしまったんだけど、元あの広島カープとジャイアンツにいた木村拓哉選手。
ああいたね、
うんうん、でまあ字は違うんだけど同じ木村拓哉で、うん、ただ、うん、彼も野球選手でイケメンだったから、うん、よかったらしいのよ。
許されるわ、
ね、許される。 であっちのね、うん、なんか最近炎上してる、はいはいはい、あっちの人とも仲良かったらしい。
ああなるほど。
要は向こうは芸能界の有名人、うんうん、でこっちは野球界の有名人じゃない、
まあね、
うん、野球みたいにみんな知ってる名前だから、うんうん、そういう意味で交流あったらしい、うんうん、
なるほど。
ただもう残念ながらなくなっちゃったんだけどね、
うんうんうん、
アナウンサーも木村拓哉さんいますよね。
まあそうだっけ、
フジテレビ。
だからさ思うんだよ僕は、あの芸名ってあるじゃない、うん、やっぱりあれはつけた方がいいよ、本名はダメだよ。
そうだね。
だからそれこそ師匠、あの国分寺の中学校、
あ市原のね、
はい、呼んでいただいた時、僕の担任の先生がもう今学年主任やってらっしゃって、中村あゆみ先生って
言うんです。ああ中村あゆみはいるよな。
で翼の折れた、
ひらがなであゆ
み、あそのじゃちょうどじゃん、
ね、
うん、だからね、
かなり時代も時代で、うん、僕らの担任になった時は新卒の先生だったんで、
じゃあ中村あゆみめちゃくちゃブレイクしたことじゃん。
ドンピシャで、うん、すごいいじられた。
まあね、うん、
生徒たちから、
だろ。だからあの本当に俺これ前から言ってることなんだけど、やっぱ芸能界にデビューする人っていうのは本名がね、例えば草薙みたいな珍しい名字ならいいよ、例えば香取慎吾だとかね、うん、あれはそんなないじゃん、
うん、
草薙なんてまず聞いたことない、ああいうのはいいと思うんだよ、うん、たださ木村拓哉とかさ中居正広とかいそうならやめた方がいいよ、まあ
ね、田中何がしとかね、
そうそう、うん、やっぱりねマジックジェミとかさ瞳奈々みたいに小泉ポロンとかさそういうに芸名つけなきゃダメだよ。
まあね、
うん、
そんなに突飛でなくてもいいですもんね。
そうそうそうそうそうそう、
いそうでいないっていうのがいいんです
よ。そうそうそうそう、だからまあちょっと話ずれるけど、その例えばデスノートが流行った時、はい、主人公の名前が矢上ライトだったじゃない、はい、あれはねもう裏話の公開されてて知ってる人多いんだけど、その主人公が悪役だから、うん、もし現実にいた名前と被るとかわいそうだと、
うんうんうん、
昔あったじゃん大久保清
志とか、ね、
かわいそうだと、
うん、
だから矢上ライトってわざわざ当て字まで感じにして作ったら、うん、それが人気出ちゃったから子供にライトって名前つける親が増えちゃったっつうんだよ。
困っちゃいますね、
バカだよな
昔はスポーツ選手とか、
だから俺は散々言ってんだろ、ケツハラって名前つけられて非常に困ったと、
うんうん、
それあとは偉人の名前とか、
あただあれだってあいつは捕まえてほしいな、八田雄一はあの別府で大学生引き殺してまだ逃げてる、
うん、
あの目のつり上がったサイコパス、あの台湾でダム作った八田余一になぞらえて同じ名前つけられたんだけども、
うん、
いやそいつだけは捕まえてほしいな、
うんうん、
最近は芸能人とか漫画の主人公、漫画のキャラクターとかの名前が多いって言いますよね、
うん、
うん、だからね本当にね親としてね、やっぱりそこは考えてあげてほしいよ、
うん、
名前なんてね、そんな突飛な名前とかつけちゃいけないよ、うん、なんか昔からよくあんじゃん、なんかピカチュウとかさ、なんかそういうのあんじゃない、
うん、
やだよ、例えば80になってさ、ね、例えば石橋ピカチュウさんが、うん、ね、プリウスミサイルで捕まりましたとかさやじゃん、そんなの。
でもこれから30年後、50年後出てくるんじゃないですか、うん、そういう、うん、
俺の知り合いでさ、
うん、ピカチュウ、
うん、違う、あのナンパ師がいて、うん、その口説き文句が、うん、ねえって、俺太郎っつうの、弟次郎で、あの三女は花子っつうんだよっつってさ、嘘とかだ、じゃあ本当だったらやらせてくれるってやつがいたの。
本当なの？
本当なの。
やれたんだ。
え？それどうか分かんないけど、
そのナンパ師はイケメンなの？
うん、まあまあイケメンだよ、うん、お坊ちゃんでさ、うん、
うちの一家はね、だから弟もそうなんだけど、兄弟して名前で苦労したから、
あとは
だからうちはね、うん、親父がもう亡くなったから、うん、あえて悪口言うけど、
うん、
ほんとバカなんだよ、うん、 あの巨人大砲卵焼きって人なのよ、うんうんうん、だからとにかく、うん、長男はジャイアンツの名前、で、あと相撲も当時すごい人気で、親父ね大砲のファンだったのよ、だからうちの弟と光輝って名前なんだよ、
大砲、あーそっかそっか、光輝って名前だった、
ただあの光輝をそのままつけるとなんかあんま字面が良くないらしいんだ、あの画数とか、
画数がね、
だから読み方をなんか名前だけは漢字だけは変えて光輝、それも光輝なんだよ、だからうちの弟は相撲デッキルで、要は大砲と同じ名前付けられてるっていうあれで、でね、3人目は女の子が欲しかったらしいんだけど、できなかったらしい、だから巨人大砲で卵焼きだから、それこそタマコだ
とか、タマコとかやられちゃいそうだったね、
多分そんな名前だよ、タマミだとかさ、多分そんな名前だよ、
だからやっぱり少し考えて名付けした方がいいですよね。
そうだよ、俺生きてたらね、親父に小言言うよ、お前もうちょっと考えろよと、
その世代の流行りはあるんでしょうけど、あんまり変わった名前つけると、
はい、こんな風になりました
。だから僕の小さい頃、小学校って容赦ないじゃないですか、大体。
ああ、いじりは容赦ないな。
だから、あの、ナミちゃんって女の子にオロナミンとか、
あ、
何でもこういうダジャレでこういじめしちゃって、例えば丸山くんはオマールとか、
あったあったあったあった、
本当に残酷なねこと言いますからね。
まあ、あの放送禁止用語なのかもしれないけど、あのミツコってクラスメイト、
ああ
分かるでしょ、
ね、はいはいはいはい、
親から、だからいい名前だよミツコは、
そうで満ちるもんね、
あ、何が満ちるんだって感じ、
いやいやいや、
僕のソーセージ食べるかって
だから
あれ良くないよね、
まあね、
親は迂闊だったと思うよ、
知り合いの、かなちゃんもかな子にしてくれればよかったのに、かなみとかかなえとかにしてくれればいいのに、かなで止めちゃうもんだから、ちっちゃい頃から何々かなって言っても、いじられるいじられる、
まだそこは可愛い、みつこさんよりはいいんじゃないでしょうかねえ、
あ、俺の名前なんて誰も読めなかったもんね、
今でも読めないよ、
で今はね、
俺マスターとしか読めないよ、
いやいや、だいぶ増えてきたけど大を拾って読むのは、学校の先生も読めなかったもんね、
そうだよね、
絶対止まる、
まずあれでヒロはないよね、
ないよね、あの当時はね、今はまだあれだけど、
だいたいどういう風に間違えられてました、
石橋、って止まって、大、って感じで、やっぱり読めなかった、
大名とか、
で、あの八幡の宮の神主さんにつけてもらって、ひろあきになったんだけど、あの近くにいる子供たちも神主さんにつけてもらうと、同じひろあきってのがねだから八幡の部落には同じ名前がね、新名がね、3人ぐらいいるんだよ、
いや、それやめた方がいいよその神主に頼むの、
忘れちゃってるんですかね、
どうなの、やっぱ画数とかなんかであれなんだろうけど、
でもそれはすごい非常にいい名前ってことですかね、
ってことだと思うよ、きっと、
いや、これさ、あの明治になって、あの庶民が名字をつけるときも同じようなこと起こったらしいのよ、例えば名字つけてもらうんで、寺の坊主とか神主とか村人相談行くわけじゃん、最初のうちはさ、佐藤だ鈴木だでやって、だんだん面倒くさくなって、山田ってこれ本当らしいのよ、
で、あの斎藤の斎の字も、なんかうる覚えで確かこんなんだってので、どんどん増えちゃったんだってね、
渡辺もそうだよ、だからあれね、当時はまだそんなね、今と違って手書きだから、それでやっぱり写し間違いとか書き間違いが生じて、渡辺も斎藤も、だったら今のさ、すっきりした字に戻しはいいんだよ、渡辺もあんなわけわかんねえ字書くことねえじゃん、
でもそれこだわってんだよね、渡辺さん、
あ、そうなの、
斎藤さんも、
由緒正しき、
そうそうそう、
何、何、あの不倫までしといて斎藤の名前だけこだわるんだ、
知らねえけどよで、あの田中とかってさ、名字は分かるんだよ、田んぼの真ん中に家があったんだと思うけど、鈴木ってやけに多いけどさ、なんで鈴木っての
が、いや鈴木はこれ前にも言ったけど、これは神職に関係があるの、鈴って
じゃあシャランシャランみたいな榊に、
これあの最下州の時にちょっと説明して、
なんか言ってたね、
元は紀州ですよ、要はあの新宮とかあっちの方の、本当に
ナチシングとかあっちの方のもう新色の出なんで、鈴木ってのは実は由緒あるんですよ。
あ、なるほど、
うん、
だから全国に
そうそう要はいっぱい広めていったから、
なるほどね、
うん、そういう教えを。だから鈴木さんの方へ、あの佐藤の藤原のパチモンとは違うわけです
よ。あ、そうなんだ。
だって佐藤ってのは藤原の藤がついてるでしょ、
うん、だから藤のついてるのは大体そう藤原の末裔とか家来とか言うよね、
まあ、自称ね、
うん
うん、ただね、その現在残ってる中で、うん、あの格式の高い名字って言ったらまずは何と言っても高塚家でしょ。九条家、
あ、九条とかね、
近衛家、いわゆる五関家ですよね。
あ、
まずね、名字の響きからして、あ、この人後期だなと思う、
ね、あ、分かるよね。
僕がボーイスカートやってた時のリーダーが中塚家さん、
うん、あ、じゃあまあそこそこの人だよ、うんうん、高塚家じゃないんだよ、
中塚家さん、
うん、まあそ多分ね、つかさどるってことはそういうのに関係してるんだ、神職とかね。
まあそういうことだろうな、うん、
うちの火災みたいに滅ぼされた人は違うんだね。あれ堀越ってのはだいぶ前に聞いたけど、あの堀越久保だよな、ではな、
うん、
え、じゃあみんな源氏ここにいるの。
あ、そうだね、源氏だね。
あの、あ、そう、あれですね、今は分布で見るとなぜか群馬茨城に多いんですよ、堀越さんね。千葉はほとんどいない。なんでですか。いや、
それあんたが群馬から千葉に越してきたから。そりゃそうだろ。
まあ千葉に来てからあの肉屋の堀越お兄ちゃんと、うん、もう一人の堀越さんぐらいしか知らない。
あと堀越石材店とかさ、
あ、
うん、結構堀越自体は俺の同級生もいたし、
うん、あと堀越学園があるだろう、
うん、あとマスター市原だとゴルフ場の社長さんも
書いてね、まあ堀越談義で盛り上がっておりますが、はい、そろそろお時間のようですので、こういう話は面白いです ね、
確かに確かに、
ただ皆さんね、巨人大砲玉子焼きの名前の付け方はやめましょう。じゃあマスターもう一回リクエスト曲お願いします、
はいはい、じゃあ私のリクエストで中森明菜乙女のワルツです、どうぞ。
ここからはですね、スポンサーのご紹介。まずそばグルメ北駒さんなんですが、
うん、
北駒っていうことは北の駒
な、なんだろうかね、
馬と関係あるんですかね、
なんか相馬とかなんかあっちの方のあれなのかな。
ああ、
北駒の社長さんは伊藤さんです、うん、
あ、伊藤、あ、じゃあなんで北駒なの。
それはなんかあの修行のしたことに関係あるん
ですか。あ、そうですか、全く関係ない話ですいませんでした。、はい、じゃあ、もう一回。はい、北駒さん、
はい、
市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます、市原ジビエのワイルドポーク大変に評判いただいております。また10月のおすすめ穴子です。穴子天聖路、穴子天ぷらそば、穴子天重セット、いずれも1600円が好評でございます。そしてですね、我々も最近これ非常に美味しさが分かったそばコロッケ、
うんうん、
ね、こちらじゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり、これが非常にいいです。300円で販売しております。テイクアウトもできます。そしてこれを使ったそばコロッケバーガー、
うん、うまかったね、
これがうまかった、
ね、美味しかったですね、
うん、まあ、ただね、今店では販売せずイベントオリジナル限定ということですので、うん、ぜひね、あの興味のある方は北駒さんが出店するイベントを狙ってください、
うん、
詳しいことはね、ホームページ市原そばグルメ北駒というキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごっくん。
さあ続きまして、今津商店さん、頑張ろう市原市、全国の新米を販売中です。よりすぐりのお米取り揃えております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。また店頭では玄米の量り売り 100g から受けたまっておりますので、お気軽にお問い合わせください。山形県鳥海産高原ヨーグルト、こちらの方もロングセラーの人気商品です。澄んだ水、爽やかな空気いっぱいの鳥海山麓で育った牛乳です。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円、税別ではございますが、こちら値段分の価値はあります。さらに秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこ、こちらの方もね、数は少ないですが好評いただいております。 さらに備えあれば憂いなし6ヶ月安心備蓄米サービス、いつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございます。詳しいことは二松津商店さんまで電話で直接お問い合わせください。市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。さあ空海さん、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーと煮込み料理がね非常に美味しいです、うん、またですね、あのキッチンカーで ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナ、こちらにも出店しております。白いキッチンカーに大きく空海と書かれた横断幕、これを目印にしてください、またですね SNS も充実しております。ホームページのほか Twitter 改め X、Instagram、Facebook とございます。ただあまり更新してないようです、もっとまめに更新してください。
はい、
そういったところにね、さまざまな活動状況が載っております。さらに、仕込みの手伝いやキッチンカーの売り子を務めていただけるアルバイトも募集中です。男女問わず18歳以上ですが、高校生は NG とさせていただきます。詳しいことはそれら SNS のほか電話でのお問い合わせ 043-488-6974 番です。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどなたでもご入会いただけます。さらに市原市内の空き家や空き地の管理なども承っておりますので、詳しいことはホームページをご覧いただくか電話でのお問い合わせ 0436-60-3551 番、こちらまでお願いいたします。さあそしてですね、芸術の秋でございます。11月に行われる、イベントのご紹介です。市原市市民会館、いずれもそうですね、こちらご紹介させていただきましょう。11月3日のこちら文化の日ですが、夢の架け橋コンサート、これは市原市内の中学校や高校、こちらの、ね、学校が集まって演奏会を行います。会場時間が午後1時、開演が午後2時、市原市市民会館大ホールが会場です。入場は無料ですが、チケットが必要となりますので、こちらの方はね、詳しいことはホームページを参照願います。さあ11月4日の土曜日ですが、こちら同じく市原市市民会館大ホール、第16回市原市精神保健福祉フェスタと、こちらはですね、まあ、精神障害を抱えた方向けのイベントとなっておりますので、こういった身内にいらっしゃるとか、あるいはお仕事をなさっている興味のある方はぜひね、こちらの方までお越しください。入場は無料でございます。時間ですが12時半開演、午後4時半終了となっております。詳しいことはやはりホームページをご覧ください。11月11日土曜日です。こちらは市原市市民会館のショーホール、スティールパンコンサート、さまざまな楽器の演奏会ですので、興味のある方はぜひお越しください。午後4時半に、開場いたしまして、スタート時間が午後5時でございます。入場料ですが、一般が2500円、税込み、高校生以下が1000円、すべて指定席となっております。こちらもね、詳しいことは市原市市民会館のホームページをご覧ください。さあそして、五井の駅前にあります、サンプラザ市原、こちらで11月12日の日曜日に、さまざまなイベントが行われます。大きな建物なんですがね、1階のスペースですとか、さまざまな、そういった場所で、イベントが行われますので、まあ、詳しいことはサンプラザ市原のホームページ、こちらをご覧いただければ幸いでございます。さあマスターお願いします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。189番、189番です。3桁ダイヤル189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からのお願いですね。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、続きましてですね、市原 FM があるサンプラザ市原、これ五井駅のすぐ近くの大きいビルですね。このところの3階がフィットネスジム、4階が温水プールとなっております。各2時間300円で利用可能です。とってもリーズナブルです。 で当日の利用で OK ですので、電話番号として0436241151、0436241って覚えてください。こちらの方にお問い合わせください。以上です。
はい、ありがとうございました。まあ、今日はね、いろんな出会いですとか、はい、変わった名前です、
名前とかいろいろ話が、
まだちょっと時間がありますが、今まで知り合った中で一番珍名さんありますか。例えば歌丸とか米丸は別にして、いるでしょ。
野党語とかね。
え、どういう字書くんですか。
どうだったんだろう。
野党語、
野
党語ってことは蜂。
いや、あのちょっと小学生の時のやつだから覚えてないけど、
由来は何でしょうね。
何だろうね。
野党ですか。
どうなんだろう。
立憲民主党とか、
あとね、湯気とかね。あ、弓削る、ね、弓削る。
あ、ってことは、そういう何ですか、
まあ、弓職人、
職人さんですかね、
多分。湯気さん、湯気煙とか言ってたけどね、うちらは。
あまあでも湯気さんってのは由緒ある名字ですよ。
でしょうね、きっとね。
で、堀越君は何かいませんか、そういう人。
同級生で、合志さん。
合志。
おお、すげえじゃん。
どういう字書くんだ
よ。里の、
あの、じゃあ四国の合志かね。
ふるさとの。
上司の合志のあれじゃない。
志は司、合志さん。
じゃあ例えばどっか土地を、土地の役人かなんかって可能性あるな、先祖は。
錦織って言ったね。錦織先生。
錦織じゃなくて錦織だ。
錦織。
あ、してみると僕の場合そんな変わったっていない。歌丸とか米丸ね、一番変わってたな。
芸名はね、
何でしたっけ、師匠とたまに話を聞いていただいてすぐ忘れちゃうんだけど、日本一長い名字の人。
ああ、今でも覚えてる、田中優美生春かな。
あ、そうそうそうそうそう、
これ本名です。
名字が？
田中が名字、優美生春かな。
あ、名前が。
なんでってなったんですよ。したらそのこの田中さんのお父っつぁんが学者かなんかで、もうとにかく変わった名前をつけたい。
受験みたいね。
でこれが実は巡り巡ってあまりにも珍しいってんで、ゲームのヒロインの名前になっちゃったの。ただその感じあれなんで、田中優美生春かなじゃなくて田中優美生秋かなになったのかな、
あ、春じゃなくて。
でそういう話を僕はラジオのスタッフに教えてもらって、ネットで検索しても出てこない。だから載せてないんでしょうね。
なるほどね、一発でバレちゃうもんね。
そうそうそうそう、まあ多分今でも元気だと思います。懐かしい名前聞いちゃったな。はい、ということでございましてね、今週、今月ですね、お付き合いいただきありがとうございました。また来月です。さよなら。
どうもでした。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
市原のふるさと納税の返礼品でも人気のタパスアートデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
未来はきっと希望にあふれ、君のそばにある、だからずっとずっと夢見て。
いらっしゃい、豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、 コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの？
先輩。タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。
武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。